案の定風邪をひいてしまいましてですね、今日は喉が痛いし、でなんか鼻の奥がですねカーンと痛いんですよ。でしかも昨日からなんですけども、節々が痛くてですね、もうなんかね、肩は凝るわなんやかんやで、ね、非常にだるいです。そんな感じでね、なんか今日なんかも神戸の方は、夕方からすごく寒くなりますとかってね、ラジオで言っとったんですけども、本当に寒くなりましたね。これからなんかますます秋が深まるという、そんな感じがいたします。春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。そんな感じで今日も始まったわけなんですけども、ここのところですね、もう全然ネタが浮かばないですね。なんかね、乗ってる時っていうのはネタが何にもなくてでも、スイッチ入れるとポンポン浮かんでくるんですけどね、最近ダメですね。もうずっと考えてますね、ネタのこと、何喋ろうって、で本来なら、静かな2時か3時ぐらいにですね、昼間のね、その頃に喋るのが一番いいんですよ。声も大きい声出せますからね。なんですけれども、その頃は全然浮かびませんね。そんなわけで今日はもう夕方になっちゃいましたけどもね、なんか寒いんで外も静かだっていうのですごく助かったわけなんですけども、今日はですね、私が、小学校の頃ですね、まず最初に見た、のがですね、友達が、前もこの話したかもしれませんけども、クラスの女の子で広本さんという方が来られたんですけども、その子がですね、お兄ちゃんが読んでる本だけどって言って、私がその学校でよく漫画を描いたんですよ。自由帳みたいなやつね、小回りしてね、でいろんな漫画を考えては描いて友達に見せたりしてたんで、しゅんちゃんこれ見た方がいいんちゃうとかって言って見せてくれたのがジャンプだったんですね。創刊してね、しばらくの頃だったと思います。まだそんなに話が進んでなかったところ見ると、でも最初の頃あれ週刊じゃなくて隔週だったんですよね。月刊だったのかな、隔週だったと思いますけどね。でそんな感じだったんで、どのくらいだったのかな、多分半年もね経ってない頃だと思います。でその頃のやつを持ってきてくれたのが小学校の3年生ぐらいだったと思いますけども、びっくりしましたね。それまで小学館の学習雑誌の漫画しか知らなかった私ですので、こんななんかいいの、こんなの書いてっていうのを見てしまってですね、それでもなんかもう絶対俺も漫画家になろうって思ったのが、ハレンチ学園だったんですよ、長井豪さんの。なんていうんですかね、こんなことがよく浮かんだなっていう、その裸描くとかいうことじゃなくて、その、なんでしょうね、設定でしょうね。設定の凄さっていうかな。で、なんか、その中に、チラッとした恐怖感があったんですよ。で、そういうのが必ずこう、この人の作品にあるんですけども、で、それがその頃は なんだかわかんなくて、とにかく、奇抜なアイデアを持った人だなっていうことで、それからもう彼の作品はずっと読んでましたね。多分、どのくらいかな、その頃がだから、1969年ぐらいなんですね。でそれから多分5年間ぐらいはずっと読んでたと思うので、もうとにかくもう集めてるっていうかな、友達が持ってると、だから自分で全部買えませんからね、当時そんなお小遣いないですから、友達が持ってるって言うと、もうそこ行って読ませてもらったり。で、散髪屋さんなんか行く時でもね、自分はジャンプ買ってたから、で、違うマガジンとかを置いてあるとこだったらそこ行ったりしてね。で、マガジンと、なんだっけ、サンデーと、チャンピオンが置いてあったらそこ行ったりしてね。全部読めるっていうことで。で、顔なじみになった、その、 散髪屋の親父にももうちょっと待ってとか言って、もう次あの抜かしてもらっていいからみたいな感じで、ほんでもうほんと見てましたね、うん、でそんな感じでですね、この人にハマっちゃったわけなんですけども、だからとあの最初の頃、その頃から後の私の言ったもこの人のタッチがもう抜けなくてね、もう模写ばっかでしたからね、もうモノマネみたいな感じで、もう主人公から出てくる人間からもうほとんど模写でね、真似してましたね。まあ当然違うキャラクター描こうとするんですけども、どうしても描いちゃうんですね。癖っていうのは怖いですよね。でそれぐらいハマってたんですけども、でそのさっき言ったその怖さっていうことなんですけども、であれと思い出したのはね、もうかなり後になってからだったんです。そんな感じで私の絵がもうこの人のタッチがもう乗り移ったみたいになってたんで、これじゃダメだと、漫画家になるとしてもこの人と同じ絵描いても意味がないっていうことで、でもう逆にこの人読まなくなったんですね。長井豪さんの作品を読まないようにして、モンキーパンチさん読んだりとかね、全然違う系統の絵の人、を読むようにして、でそっちの方を今度はもう模写しないでね、模写すると怖いですからね、なんかそれっぽく描いてみたりして、どんどんどんどん自分のタッチっていうのを変えていったんですけども、でもやっぱりその根元のところにも長井豪さんが、ずっとあぐら描いて座ってますんでね、なかなかこう抜け出ることできなくて、だから未だに似てますね、どっかにこう残ってますね、で、まあ、さっきの話なんですけどね、そのストーリーの方なんですよ。でこの方の作品っていうのは最初ギャグだと思ったんですね。ギャグで、その後そのハレンチ漫画とか言われて PTA に叩かれて、テレビなんかによく引きずり出されてね、でなんであんな子供に対して、子供が見るもんにあんないやらしいものを書くんだとか言ってね、 PTA とかの、ママゴンですね、当時教育ママゴンにボロカス言われたりしてね、ごめんなさいとかって言ってね、謝ってたのを見てね、それを見ながらもうなんか悔しくて悔しくてね、不安っていうのはそういうもんですけどね、悔しかった覚えてますね。でそんな感じでハレンチ漫画とか言われてたんですけども、筒井康隆さんっていう方が小説家のね、長井豪さんのやはり不安でして、で彼は SF 作家の人なので、そっちの方に詳しい人ですよね、当然ね。で長井豪は SF だっていうのを言い出して、あそうなんだって、この人は SF だったんだって言って、それを知ったのがですね、もうかなり後ですね、19か20歳ぐらいになってから、あそうなんだ、 SF でくくったらいいんだっていうことでね、でそうやって考えていくと全部が SF だったんですよね。漫画って言ったらなんかいろんなのありでしょ、何でもありでしょ、だから、ね、考えたらドラえもんとかあんなも SF なんですよね。それ気づかないでもうずっとギャグ漫画だと思ってましたね。まあ私の認識の低さなんですけど、それでその SF というものなんですけど、この長井豪さんが書いたその最初のそのハレンチ学園にしたって、要はハレンチ教師が出てくる漫画なんですよ。恥知らずな先生がいて、で生徒にエッチなことして、これこの今の話、私が今ちょっとちょこちょこっと言った話ですけども、ピンときません？今、いますよね。そういう事件ってありましたよね。で、なんかね、他のことでもそうなんです。それを思いついてから思ったんですけども、他のことでも、例えばですね、まあ、デビルマンはないにしても、短編集の中で、私が すっごい衝撃受けたやつがあったんですけど、進むちゃん大ショックっていうのがあるんですよ。でそれはどういうのかっていうと、まあ、ちょっと早めに学校に、行こうと思って登校した進むくんがですね、ちょっと早く行き過ぎたからっていうことで公園でちょっと休憩してるんですね。すると子供を連れたお母さん、ちっちゃい子供を連れたね、お母さんが高い高いとかしてるんですけども、急にその高い高いしてた子供を地面に投げつけて踏みつけるんですよ。ほんで、もう一人の、子供が、あ、ママあんなことしてるみたいな感じで言って、その子も自分の母親に殺されちゃうんですね。これもなんか、だから要はね、その時、その話っていうのは、その、 親が子供を子供と思わない、殺しても虫けら程度にしか思わなくなってしまうっていう SF なんですけども、これもなんか近くないですか、そういう世の中じゃないですか今って。いや今ってみんながそうじゃないですけど、そういう事件ってちらほら聞きますよね。子供を育てられない親、殺してしまう親、邪魔者扱いする親みたいな。で当時からまあちらちら出てきてたんでしょうね、そういう事件があって。でもその当時ってもうそのなんていうかな、そういう事件があると、まあその要はPですけども、木印だということでね、当時は片付けてたんですけども、最近になってくるとそうじゃないですかね。なんかその木印だからかばわないといけないみたいな感じ、仕方なかったんだみたいな、そんな風になってくる。これってあの当時の人たちから思えば、今こう流れて違う世の中になってますけど、あの当時の人から見たら今ってすっごい怖いことだと思うんですね。でそれがもう実際に起こってるというところとかね、もっとね些細なことで言えば、例えばマジンガー Z っていう漫画があったんです。これアニメになって、皆さんっていうか知ってる方はすごく知ってると思うんですけど、これも結局、その前にあった鉄人とかそういうシリーズのね、横山ミステルさんのが一段落ついて、しばらくその手のものがなくなったところでポンと出てきたんですね。でこの流れが今のガンダムとかの流れにつながっていくんですよ。要はそれまでは操縦してたんですね。操縦っていうかな、命令を出したりとかで、ロボット自体がキャラクターだ、キャラクターじゃない、主人公だったりしてたのが、その人間が乗って運転するじゃないな、操縦するみたいな、このパターンですよね、言ったら。そのガンダムなんかもで、この走りなんですね、このマジンガー Z っていうのは。でこんなんとかね、なんかね、他にもね、なんかあったと思うんですけどね、ちょっと今パッと浮かばないけども、ちょうどその永井豪さんが流行ってた頃、ノストラダムスの大予言とか言ってね、1999年に人類は滅亡するんだとか言って、大ボラ吹いた王さんがおったんですけどね、あの人の言ってた予言よりも、なんか永井豪さんの予言の方が、まあ、予言書としては書いてないですけども、これがもし予言書であるならば、かなり近いものとしてね、書いたものがいっぱいあるんじゃないかなと思いますね。うん。おもらいくんっていう、古事記の話があったんです。古事記って言ったらダメなのかな。これも、今、不老者がいっぱいいる時代。うん。なんかそれを揶揄してたようなね。まあ、これはこじつけですよ。こじつけですけども、なんか SF っていうのは、なんだろうな、何らかの、まあ、神というものがおったとすればですよ、その人らの、なんていうかな、その人たちの、その人たちじゃないな、その神さんの、意思をですね、誰かがこう、察知して、それで、なんか書かされちゃったみたいな、ね。まあこれも SF ですけどね、言ってる。言いながら、そんなわけねえだろって言ってね、思ったりしましたけども。でもなんかね、そのくらい言っても、いいぐらいに、この方の、その5年間ぐらいの作品っていうのは、すごいものがありましたね。だから、当たってるものがあったという意味でね。で、一番怖いのは、この、その、なんだっけ、その5年ずっと見てた、その最後の方ですけども。その頃に見た作品で、バイオレンスジャックっていうのがあるんですけども、これは関東大震災がもっぺん起こるわけですよ。それでその関東だった島みたいになっちゃってね、本州から切り離されちゃって、無法地帯になっちゃうっていう。なんかね、これだけはあんま当たらないようにしてほしいなと思いますね。こんな感じでね、まあ、こじつけですけども、昔見たもの、昔の作品の中で、これは今のこれのことを言ってたんじゃないかな、みたいなね。そういうものっていうのは、この人に限らず、永井豪さんに限らず、なんかあるような気がしますね。だから、なんかこういう仕事をさせてもらえたんじゃないかな、みたいな。なんかそんな風に思ったりいたします。 そんなわけで今日の春郎のよもやま話お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。